愛媛大学研究室からこんにちは。
大陸が動いている。
はい、そうなんですね。大陸移動と言われている現象がありまして、それは、実際に大陸や大陸が乗っかっているプレートが、動くと言われている現象です。実際に今地球も、表面を観測することによって、表面のプレートが動いているということが分かっています。例えば、ハワイの乗っかっている太平洋プレートというものが今日本に向かって年間 10センチメートルぐらいの速度で動いてきています。ですので、そのうちハワイは日本に近くなります。ですけれども、多分その頃にはハワイは多分行っても楽しくないところになっていると思います。
それはなぜ？
おそらくもう南国ではなくなっているでしょうし、日本に近いところにハワイがあって歩いて行けるようになりますけれども、多分その頃にはハワイはきっと南国ではなくなっていると思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センターの亀山正則准教授にご出演いただき、マントル対流についてや今後の展望を伺います。プレートという言葉が出てきましたけれども、
はい、
日本は大きなプレートに囲まれてるんですよね。
そうですね。日本の周りには4つほど大きなプレートがありまして、1つは太平洋プレートと言われるものがあります。
先ほどハワイが近づいてきてるっていうような話もありましたけれども、
はい、
太平洋のあの海の下に、
はい、
岩盤があると思ったんでいいでしょうか。
そうですね、1枚大きな岩盤があるというふうに思っていただいて大丈夫です。
地球全体では14、5枚あるんじゃないかと聞きましたけど、
はい、そうですね、はい、日本の周りでいうとフィリピン海プレートって、我々の四国の南の沖から、
はい、
日本列島の下に沈み込んでいくやつもありますし、その他、オーストラリアの乗っかっているプレートですとか、はい、アメリカの乗っかっているプレート、そういうのを含めると14、5枚のプレートがあるということが分かってます。
そのプレートがひしめき合っているところに日本があるので地震大国なんていうふうにも言われてるんですよね。
そうですね、はい、まさにその通りですね、はい、
マントル対流の話を先週お伺いしましたけれども、
はい、
そのマントルが動くことでプレートもやっぱり動くんですよね。
そうですね、プレートの下にあるマントルが動くということによって、その上に乗っかっているプレートも動いているということになります。
おさらいいたしますと、地球は大きく分けて3つの層でできていて、
はい、
分かりやすく言うと、ゆで卵を想像していただくと、
はいはい、
黄身の部分、核の部分ですね、はい、そして白身の部分、ここがマントル、
はいはい、ここがマントルです。
そして殻の部分、
はい、
これが地殻。地殻はさっきもプレートと言いましたけれども、
はい、
プレートの一部だと。
そうですね、プレートの一番てっぺんにあってる部分が地殻だと思ってもらって大丈夫です。
まあ、私たちのこの地面がその、
そうですね、
一部ですよね、
はい、
コンコンと
そうです
踏みしめられる、
はい、
このマントル、真ん中の白身の部分なんですけれども、
はい、
マントルはかなり温度が高いと聞きましたけれど。
そうですね、マントルの内部はだいたい温度にして3000度から4000度ぐらいの温度にあるだろうなと考えられています。
なんでこんなに高温なんですか。
この、この温度はですね、主に2つの原因があると考えられているんですけど、
はい、
1つはそもそも地球ができた時にもともと持っていたその熱ですね、
はい、
それとあるいは時間とともに内部で発生する熱があります。時間とともに発生するものっていうのは、大体原子炉と同じようなものだと思ってもらって大丈夫です。
はあ、ということはもう常にその3000度から4000度ほどの、
はい、熱い温度にあるってことになりますね。
この温度の高さが、
はい、
対流に関係しているんでしょうか、動くということに。
そうなんですね、はい、実際にマントルの流れ方っていうのを想像してみますとですね、
はい、
マントルの奥深くで温められたものですね、それがプルームという名前がよく言われますけれども、
はい、
プルームとして上昇していって、逆に地球の表面付近で冷たくなったものが冷やされて重たくなって沈んでいく、うん、そういうのがマントル対流の基本的なイメージです。
私たちの日常の暮らしでいうと、どういったものとイメージすればいいでしょう。
そうですね、一番わかりやすいのはお椀の中に入っている味噌汁でしょうかね、
はい、
お椀の表面で、空気に触れて冷たくなった味噌汁が重くなって、それが下へ沈んでいきますよね。逆に、お椀の底の方に残っているまだ温かい味噌汁っていうのは、
はい、
軽くなってふわーっと表面に浮いていきますよね、実はそれが対流って言われる現象の本質でして、それと同じような現象がマントルの中でも起こっているってことになります。
お味噌が中でこう上下していることで、
はい、
一番上の表面もこうわずかにこう動いていますよ ね。マントル対流の動きを計算、
はい、
研究していけば その地球表面の動きですとか、はい、活動も見えてくるということでしょうか。
はい、まさにその通りですね。
それこそ南海地震がっていうような話もありますけれども、はい、そういったこととも密接に関わってくるんじゃないですか。
そうですね、南海地震の原因となっているプレートの動きなんかもパントルタイルでわかるかもしれません。
わかると言い切れないのがこの地球の難しさと言いますか。
そうなんですよね、まあ、あの言い切れない大きな原因はその時間の長さが違いすぎることでもあるんですよね。
あの一番最初の話に戻りますけれども、プレート自体は大昔はそんなに何枚もあったわけではなくて一枚ものだったっていう、こういう話もあるんですか。
そうですね、まあ、3億年ほど前に行くとですね、はい、あの今あるような大陸の分布とは全く違っていて、ごく一枚の大きな大陸、まあ、これ超大陸っていうんですけれども、はい、一つの大きな大陸しかなかったと言われています。
あの例えばユーラシア大陸がありますよね。
はい、あります。
で、アメリカですとか、はい、アフリカですとか、はい、大きな大陸がいくつかオーストラリアとかありますけれども、はい、南極へ、
はい、
そういったものが
全部一枚に合わさってた、一つに合わさってたって言われています。
でそれがこう時間とともにそのマントル対流の動きに関わりながら割れていった。
そうですね、最近の研究の成果では約2億年前から超大陸が割れ始めまして、はい、その割れた結果ここのピースがうようよと地球の表面を動き始めて、うん、そして現在の大陸の配置に至ったらしいというふうに考えられています。
でも地球の、誕生したのがおよそ46億年、
はい、46億年ぐらい前ですね
と言われていますので、はい、それから考えると2億年前というのは、まあ、ほんの最近のような気もするんですが、それ以前はどうだったんでしょうか。
それ以前にもですね、過去20何億年までは同じような大陸の離合集散というですか、一枚になって割れて一枚になって割れてっていうようなサイクルが繰り返されているってことが分かってます。
というとあのハワイが近づいてきてるっていうお話でしたけど、
はい、
そういうふうにこう近づいてきて、
はい、
また日本とハワイがぴったりするように、
はい、
また何億年か経つと
何億年か経つと
一枚に、
はい、なってるはずですね。
あら、想像がピンときませんね。
そうですね、
そのくらいはあの時間の単位が私たちの感覚をはるかに超えてるんでしょう、
ね、はい、我々の生活で感じる時間とはちょっと違うかもしれないですね、
うん、でもこれを研究する上でその数値、そのシミュレーションというのは大切になってくるんじゃないですか。
やっぱりそうですね、普通の時計で測っていても見えないような現象というのはやはりコンピューターを使って一生懸命早回しして眺めるというのがとても大事になってきますね。
あの私たちの早回しだと秒や分や時間の早回しなんですが、
まあ、我々は数万年、数百万年、数億年という単位で早回しすることになりますね
これだけの単位なので、
はい、
その南海地震にしても何年先とかっていう、
そうですね、
その例えば1ヶ月なんていうものにするとも
う、そうですね、我々の時間の長さから比べるとやはり100年でもまだまだ一瞬ですし、そうなると明日っていうのはさすがにまあ一瞬すぎますので、ちょっとなかなか難しいですね、
ですので先生の研究というのはまだまだ奥が深いですし、
はい、
まだまだこう突き詰める範囲というのが広がりますよね。
そうですね、ぜひそういうのをこれから先もどんどん突き詰めていきたいなと思っています。
今後の展望としては、
そうですね、今もうかなりのところまでコンピューターを使った計算ができるようになってきたんですけれども、はい、ぜひとももっとリアルな地球のマントルの様子というのを、うん、まあ、考えてみたいなと思っています。具体的に言いますと、まあ、マントルの、まあ、形ですね、あの丸い形ですとか、はい、あるいはマントルを構成している岩石が持っている、うん、もう複雑な性質っていうのをどんどん取り込んで計算をしていきたいなというふうに思っています。
マントルは岩石なんですか。
はい、マントルは岩石からできています。
岩石のイメージはカチカチなんですけど、
はい、
それでもこう動くぐらいの熱を帯びた、
はい、そういうものなんですね。マントルの内部はまあ数千度あるいはまあ数百万気圧ってまたものすごく異常な世界なんですけれども、その中でこそまあマントルがまあ動くっていうこと、現象が起こるんですね。
これはあの地球上ではなんていうんですか、私たちの範囲を超えたちょっと異常な動きといいますか。
そうですね、今私たちが地球の表面で見ている岩石と同じような性質をしているとはとても思えないですよね、そういったものを理解することによって地球のマントル対流の様子を理解していこうというふうに考えています。
もう高温のマントル、もう予想もつかない、はい、その3000度ですか4000度という 温度を持つマントルなんですし、
はい、
温暖化なんていう言葉も私たちも身近に感じていますけれども、
はい、
研究上地球は徐々に冷えてきているという結果も出ているんですか。
そうですね、地球は冷えてきているはずです。地球ができたのは46億年ぐらい前なんですけれども、はい、そこから徐々に地球が冷えてきているということは分かってます。
これが不思議ですね。
そうなんですよね。
なんで冷えちゃうんでしょう。
それはですね、地球の表面からどんどん熱が逃げているからなんですね、
はいはい、
最近の見積もりによりますと、44テラワットなんていう単位がつきますけれども、
はい、
なるべく分かりやすく言い換えると40ワットの電球でいうと、はい、1兆個分ぐらいが、まあ、地球の表面に敷き詰められているような感じで熱が出ています。
1兆個想像できませんけれども、そのくらいの電球が地球を覆ってると思って、
はい、それぐらいの熱が地球の表面から出ている。
出ていってる。
そうなんですね。まあ、ただ内部でも熱が発生してますよというふうに申し上げましたけれども、はい、40ワットの電球1兆個分ぐらいのうち、はい、半分だから5000億個ぐらいかな、うんうん、5000億個分ぐらいは地球の中にある原子炉から出てきている分です。
地球内部でも熱は作っているけれども、
はい、
それを超える熱が放射されてるんですか、
はい、そうですね、
地球外に、
はい、
冷え切っちゃって大丈夫ですか。冷え切っちゃうなんてことはあるんですか。
まだまだ大丈夫ですね。もちろんその地球がもし完全に冷え切ってしまったらマントル対流を含め、まあ、地震とかその起こらなくなってしまいますけれども、はい、それが、まあ、もう今日明日という話ではもちろんありませんし、
はい、
それはまあおそらく、これから先45億年経ってもまず大丈夫です。
あ、まず大丈夫。
まず大丈夫です。
ちょっとほっとしました。
まあ、その代わり地震がまだ来ますよってことでもあるんですけど、
あ、もういろんな活動をしながらこう地球は生きてるんですもんね。
そうですね、はい。
先生はこれから研究としてはどういったこともやってみたいなと考えていらっしゃいますか。
そうですね、やはり地球以外の惑星のマントルのことについても考えてみたいなというふうに思ってます。
地球以外の惑星にも核やマントルっていうのはあるんですか。
はい、あります。実際例えば、まあ、金星とか火星なんていうのが、はい、まあ、地球型惑星と言われている、まあ、地球の仲間になるような惑星ですけれども、特に火星のマントルって結構面白くてですね、
はい、
火星の表面を見てみると、うん、北半球と南半球で全然様子が違うんですね、
はい、
北半球っていうのは標高が低いところばっかりで、逆に南半球っていうのは標高が高いところばっかりなんですね、
はい、
表面が全然違うんですね、
はい、
こういった大規模な変化っていうのはおそらく火星の表面だけで何か起こっているってわけじゃなくて、その地下にも何か原因があるんじゃないかなって思いますよね。それはおそらく火星のマントルが原因になってるんじゃないかなというふうに考えています。
地球はまん丸のイメージがあるんですけれども、はい、まあ、マントルがきっとまん丸に動いてると、まん丸に動くっていうのもあるですけれども、動いてるとまん丸で、もしかすると火星はちょっとこう寄り道しながら動いてたりも
するのかもしれないですね。
するんじゃないかなと。
そうですね、そういったこともあるかもしれないですね。
もともと先生は地球以外の例えば木星ですとか土星の映像に衝撃を受けて、はい、この宇宙の世界といいましょうか、
はい、
そこに興味を持たれたそうですけれども、
はい、
また先生の出発点の研究もしてみたいということですね。
そうですね、学生に対する興味からスタートして、うん、まあ、地球に、まあ、寄り道ではないですけども、地球の研究をして、それで、まあ、次は、まあ、惑星に行こうかなと、行けるかななんて思ってますね、まあ、これはやはり昔の夢っていうんでしょうかね、そもそものきっかけにつながってくることなので、ぜひこれもチャレンジしてみたいなというふうに思ってます、う
ん。本当に私たちが住んでる地球のことでさえまだまだ知らないことが多いですので、
はい、
今日はまた新たな発見もさせていただきました。これからも先生の研究に期待しておりますので、
はいはい、
またいろんなことを教えてください。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は南予水産研究センターの松原孝博教授にお話を伺います。お楽しみに。